このポッドキャストブッククラブでは本を読みすぎてしまう2人が週に1回ほどのペースでおすすめの本のレビューを紹介してきましたが、ということで2022年が終わりますということで、今日は久しぶりに雑談会をお送りします。えーいということでですね、まあ2人で話しててもね、ニノさんね、その通りだろうってね、はい、おしゃべりしてるんでね、うん、特別ゲストにお越しいただきました、ファクトピアの永井優さんです。
はい、皆様お久しぶりでございます。ファクトピア代表の永井です。
ありがとうございます。実は我々が今年初めて挑戦したあのゲストを呼んでの収録に初めて来てくださったのが優さんでした。
あ、そっか、そうですね。あ、光栄です。僕が第1号ということだったんですね
はい、ありがとうございます。で、はい、なんとですね、その後反省しまして、うん、我々はゲストの人連れてきてもいきなりじゃ誰も何者かわからないままになるだろうっていう急に気づいて、はいはい、うん、あの後からは2回撮ってるんですよ2回目撮ってね、ニノさんね、その人と雑談する会してから、
そうだそうだ、
本の紹介をしてもらってしてて、なんでせっかくならゆうさんが普段あのタクトピアのゆうさんですみたいになっちゃったんですけど、具体的には普段何してるかとかもちょっとこの機会に普段のお仕事の関係もご説明いただけたらなと思いまして。
はいはい、あ、え、今いいんですか、そのこの後のアジェンダじゃなくて、
え、一旦ゲストの紹介のパートです、
う
ん、まだ
ありがとうございますじゃあ、はい、半年ぶりに登場して改めて自己紹介っていう順番になってますけどもはい、タクトピアという、教育ベンチャーですかね、あの企業の代表をしています、はい、で、そうですね、普段は中学校とか高校とか学校さんと協業することが多くて、うん、いろんなプログラムを、まあ、ご提供していると。教室に伺うこともあれば、まあ、一旦コロナで止まってますけど海外研修とか、うん、あるいは日本の、地方へ赴くとか、そんないろんな形でやってます、うん、で、大きいテーマとしては、あの、なんていうんですかね、生徒の皆さんが人生のこう主体性を、はい、まあ、それを僕らはタクトって呼んでるんですけど、主体性を持って生きていけるようなプログラムということで、まあ、さらに具体的に言うと、あの、自分の意見を形成する英語のプログラムだったり、アントレプレナーシップですね、企業というよりはこうプロジェクトを起こしていくっていうような、まあ、そういったことをあの支援するようなプログラムが多いです。はい、
ありがとうございます。急に振ってすみませんでしたはい
ということで、ドキドキ
させてしまう。タクト、自分のタクトを持ってね、主体性を持って、本当そんな人を育てたい思います。ということで、ゲストの紹介ということでしたが、まあ、ざっくりね、今年の振り返りをあのする回になるかなって思うので、まずはね、うん、まあ、普通に2022年がどうだったか。うん、じゃあ、静かにしてるニノさんに言います。
だからね、顔はニヤニヤしてるんですよね。
どっから話そうかな。
いろいろね、変わったんだから、あの、リスナーの皆さんにね、報告できる範囲でいろいろ今話してるのがいいと思いますよ、うん、話せる範囲でですか。
まず2021年の年末に、
はい、
転職したので、その、まあ、新しい環境になれるっていう。
ああ、そう、去年の年末だったかも、なんか
1年だった、
ちょうど転職して1年ぐらいってことですね。
そうです。で、同じく千葉に移り住んできた1年。
ウェルカムトゥ千葉、はい、僕も千葉県民
なんで。確かに千葉、うん、新しい環境になれる。
そうそうそ
う、良い1年です。
いや、なんかコロナになって大変でしたね。
大きな声で言いますけど、そうなんですね。
コロナになって、うん、まあ、いきなりちょっと悪かったところから話しますけど、うん、なんかコロナになって1週間休んで、その後なんか気持ちがずっと沈んじゃってて、で、なんか咳も出るし、じんましんも出るし。うん、そうなんですよ。
そうそうそう、ニノさん、あの後咳が止まってないですか？
だいぶでもわしやったよね。
わしになりましたけど、ね、うん、結構編集して消したりとか。
いや、ご予約をおかけしました。
あったり。
そんなとこにも影響が。
あと、もう咳が止まらないから、ちょっと収録できない、ごめんみたいな時もあったりして、 まあ皆さん、まあ、リスヘビーリスナー人は、あの、急に更新しなくなったあの時期かって分かっちゃいますけど、どう考えても。
うん。
それはそういう事情でした。あ、もう大変ですね。やっぱならない方が、でもなるんですかねって思いながら私も過ごしてますけど、コロナは。
え、みんな、お二方かかってないんですか、まだ。
急に。
かかってないですね。
私もかかってはないんです。
かかってないと思うとしか言えないですよね。なんか、
はい。なんかその体調以外ではどうでしたか。
体調以外、まだあんまプライベートのこと話したくないみたいなところはあるんですけど。
もったいぶっちゃった。
あ、いやいや、いいんですよ。なんか話せるものを話、お仕事のことも今適当に今きちったから。
なんだろうね。ジムに通い始めたとか。
おお体づくり。すごい。
体づくりというか、健康大事だな、みたいな。
健康が大事だなって思った年だったんですね、じゃあ、今年は本当に。うん、新しい環境になれるのです、健康。なるほど。
あと、なんだろう、なんか、ちょっと本に寄せていくと、
はい、
政治にやっぱり興味を持ち始めた、経済とか、
うんうん、
が今年でして、なんかこれだけね、そのマクロな、なんかこう話が自然と何もしなくても耳に入ってくる環境なので、状況なので、うん、いうので政治とか経済とかっていうのはなんか興味持って持ち始めたなみたいな、まあそういう年だったような気がします。
体も
なんかまあつまんない話。
体も鍛えて。
盛り上がんなかったら次行きましょう。
じゃあ
皆さんどうでした？
どうでした？
僕ですか？
はい。
はい。
そうですね。
書くの忘れた。
なんかその、ちょっと、1年に、収まらないんですけど、コロナになってからの、はい、まず仕事の話ね。仕事だと、はい、結構あの学校さんとこう継続的に付き合う仕事が増えたんですよね。あの昔ってやっぱあのうちの会社は海外研修が多かったんで、こう、うん、夏とかにこう花火ドカーンみたいな感じだったんですけど、今だとずっとこう年間付き合うみたいな形なので、なんかこう学校のこととか先生のこととか、なんか生徒の細かい成長とかも結構前よりそのなんかバイネームで先生と書かれるみたいな。本当
ですよね。うん、それが大事ですよ。
ありがとうございます。
はい、誰だよ。
やっぱね、でも本当にいいなと思って、先生たちとこう生徒のことバイネームでこうなりましたよねみたいな話とか、
うん、
あとなんかある意味その元々の仕事と違うというか、その周辺的なこともこう、あ、じゃあこっちでやりますよみたいな感じとか、なんかすごいワンチームみたいな感じが。出てきてて、なんかある意味コロナで良かったことの一つかなっていう、その仕事の変化ですかね。でもなんかすごいやっぱり生徒のことも、まあ前からもちろん、ね、あのなんていうか思い入れを持って見てるんですけど、なんか最近どんどん学年も積み上がっていくんで、やっぱ今あの海外受験とかチャレンジしてる生徒とか見て、高一の時から見てたあの子がみたいな、なんかもはや おじいちゃんおばあちゃんの気持ちでしゃってる感じもあるんですけど、
ですよ、
頑張れみたいな。本当になんかこうなんていうんですかね、あのどうしてもビジネスライクじゃなくなっていくんですけど、なんか、でもそういう仕事も、まあ、まあそういうのが好きでやってるわけだからってもありますけど、まあ幸せなことだなとかって思ったりもしています。あのね、ちょっと別のやつでというか、あのニノにも手伝ってもらった仕事もありましたしね、あの仕事もすごい面白くて、
例の仕事、例のあの仕事の
確かに、はい、すいません、それを忘れてた。
いやいや、あの言ってよみたいなあの圧をかけてるわけじゃないので。そう、すごい。あとはそうですね、あのプライベートで知ってる方はよく知ってると思うんですけど、あのカレーをね、コロナ禍になってから、まあ、2年間ぐらい作り続けてまして、これも実はちょっと本に関わってくるんですけど、まあ、一つはそのカレーをいろんなパターンをルー使わずに作って勉強になって面白いなとか、世界史と接続するなとか思ってたんですけど、
スパイスだね。
さらにその本に寄せていくと、あの僕が敬愛するね、あのレシピ本を書いてる方がいらっしゃるんですよ。
はい、はい、
まあ、すごい有名な方で、あの 東京カリー番長っていう団体の水野さんっていう方なんですけど、もう死ぬほど本書いてるんですね、カレーの、カレーだけじゃなくてちょっとスパイス料理とかの、あの本も書いてて、すごいあのアーティスティックな方なんで、なんかレシピ本なんだかエッセイ集なんだかみたいな本とか書いてるんですけど、で今言いたいポイントとしては、結構その定番のもう10年ぐらい前に出た本から僕は買い始めて、どんどん現代に近づいて買ってったわけですよ。で今年あの最新版が出たので最新版も買ったわけですよ、当然ね、全フォローしてるわけなんですけどそしたらやっぱり水野さんの中でもこう基本の作り方って、必ずどの本でも大体基本の作り方って載ってるはずなんですけど、その基本変わっていくんですよね、うん、水野さんの中で基本のカレーの作り方も変わっていってて、で結構細かい点だったりもするんですけど、あれここの分量変わってますね水野さんとか僕の心の中では思ってて、確かに著者と対話してる感じ、このレシピ本でもするなみたいな、なんかちょっとこういっぱい追っかけたからこそちょっと細かなところに気づいてるかなって思ってます。
推し、
まあ推してますね、すごい、すごいですよ、日本のカレーシーンは熱いですよ。
なんでカレーにハマったんですか、そんなに。
最初はコロナ禍で家出れないし、
ああ
なんかこうストレス解消手段が欲しいと思って、でとその時たまたまよく切れる包丁を高知県で買ってたんですよ。
ああ覚えている、 そんなことをおっしゃっていた気がします。
切りたいと何かを切ってやりたいと思って、
うん、
でまあまあカレーは当然みんな好きかも、好きだと思うんですけど、じゃあこれでなんか一丁材料をザクザク切ってなんかカレーでもやってみたって思ったっていう話です。ちなみにあの、うんうんうん、うちの同僚がメンバーがあの教えてくれてっていうのもあるんですけど、
へえ。
でも本当工夫すべきポイントがいっぱいあって面白いです。
いやちょっと私今ニノさんが食べてる気がして、なんか
これ食べてる？
なんか食べてる。
お腹減ったなと思って。
雑談ですね。
自由。
完全に雑談です。
なのであの僕のあの気の狂ったようにカレーを載せているインスタもありますので、よろしければぜひ皆さん、
ね、
よろしくお願いします。
作れないんですけど全然。
じゃあ今度やりましょうみんなで。はい、じゃあ、エリさんの一面を。
エリさんは何ですかね。ああ、本当に大変でした、今年はもう。
なんか結構大変そうな雰囲気伝わってきてましたよ。
大変です、本当にまだ大変な。ちょっと大変なさなかにいるので、詳しいことは言えないですが、なんか。そうですね、なんか楽に仕事が楽になることも生きることがなんか楽になることもメモされるとすごい恥ずかしいんですけど大変。カレーは食べたってどういうことですか？カレーは食べました、よくわかんないけど
なんか鳥取にも美味しいカレー屋さんがあるって聞きました。
鳥取はね、カレー結構消費量多いみたいな、ね、カレー屋さん多いですね、
うんうん、
最近行くよ、最近行きました、やっと。
お
あんまりカレー食べに行くぜっていう感じじゃなかったんですけど、行きました、はい。
でもあれですよね、勉強もされているというか、なんか別の教科の勉強もされているとか。
そうです、国語の免許の勉強があとちょっとあるので、
うんうん、
まあそれも続けつつ、あとなんだろうな、でも結構今年の前半で私までは結構なんかね、友達と一緒にあの団体をやって、なんかクラウドファンディングしてとか、そういうことをやってたりしてたんです、
う
ん
う
ん
う
ん、実は。
そうすごい活動しましたよね。
あのもうやめましたんで、
あ
ちょっとお手伝いするのをやめて、あの、はい、勉強に集中しようと思ったら、
あなるほど、
普通に本職もめちゃくちゃ忙しいという 感じで、
忙しそう、
すごい忙しいのです。なんかですね、要はあの立場が上になっ、何も肩書きとかついてないですけども、
立場がなんと昇進されていたんです、
ね、昇進してないんですけど、もう3年もやってるから分かるだろうみたいな感じになってきたので、
あ
そこら辺が大変ですねっていう。でもまあ楽しいところもあるし、私はあの高校生も教えたりなど、ちょっと状況も変わったりしてますが、
うんうん、
本当に大変だった。
すごい、なんか全部吐き出してますね。
でも
いいことです、ね、
まだ今今日ね収録日は12月1日なのでまだ1ヶ月あるんで、ここから怒涛の展開が
まだまだ盛り上がっていくかもしれない、
はい、というか私は先生という仕事してますので3月までが、ね、一区切りなので、
あ、なるほど、
確かに、ね、
ちょっと途中休憩って感じですね。だからね、年という意味ではあるけど年度って意味ではまだあるんで、
うん、なるほど、
スパートだなって思ってます。
頑張ってください
ですね。本に絡めて言わなきゃいけないんですか、これ。
いや、そういう縛りしかなかったはず。あの、ニノが始めたんです。
本にから頑張って絡めると、なんだろうな。ずっと、鳥取の本屋さんの読書会に通ってるんですけど、とうとうやってることを言いました。うん、やってますって。
素晴らしい。
ちょっと、ここまでこっそりやってたんですけど。言ってしまいました、うん、っていうのが本に絡めて言うとそんな感じですかね。
よっ、パチパチパチパチパチ
パチパチパチということで、まあざっくり振り返りましたが、まあもしかしたらこの部分までは飛ばしてる人がいると思うかもしれない。本の話しろよ感じかもしれないですけど、せっかくなので今年ベストな本を紹介するって、
うん、
我々が決めたけど難しいですね。
なんかこれ難しいですよね。
難しい。
でもね、
うん、
お二人が紹介するような本は分かってるんで、僕はちょっと違う方からご紹介しようかなと思った本が、
何
いくつかあるんで、今手元にあるんで。
うん、そうですね。
お二人からどうぞ。
二人からどうぞですって。私いいですか？
いよいよ。
私は、紹介、もしかしたら次の収録とかです、安田たけしさんの戦争体験っていう本があって、これをたまたま、なんか朝日新聞のなんかの記事で、なんかこの本の話が出てきて、面白い、そうだなって思って、読んだのがすごい面白かったんですけど、この人は、要は、学徒出陣をしてる人なんですよね。で、だから大学生の時代とかも全然過ごせないというか、それ文系の人なので、まあ、それで学徒出陣してソ連の方まで行って抑留されて帰ってきた人で、なんかそのなんか元の記事に戦争体験の伝承ということ、これについてはほとんど絶望的であるっていうふうに言ってるところがあって、うん、なんか僕は戦争体験に固執し、それについてぶつくさと言い続けるつもりであるが、それを時代の若者たちに必ず伝えねばならぬと考えていないっていう始めから始まってるよってところがだけがその記事で紹介されてて、なんかあでもなんかすごい重たいなっていう、語りえないものっていうこと、
なるほど、
絶望的なんだなっていう、でなんか今よりなんか戦争体験とかってもう伝わり辛いっていうか、今まで私の世代、私たち、ニノさんと私の世代くらいがギリギリ祖父母が戦争体験、子供の頃にしてるみたいな世代になっちゃって、
ね、う
ん、もう私の生徒とかは、下手したら、ね、私のお母さんくらいの人がおばあちゃんの人もいるし、うんうんうん、なんか、そういう意味で言うと、より遠いものになってるんだなっていうのと、なんかその特に安田さんはこの学徒出陣してるが、その前の世代ともその後のそのもっと子供の頃、中高生の頃に体験してる世代とも差を感じてて、なんかそういうのもなんか分からないなって、私は一括りにしてたなって思ったりだとか、なんかコロナの今の時代のコロナの大学生とかって待機はいろいろ失ってるとか言うけど、
うんうん、
まあそれは本当に分かるのも本人たちだけなん、本人たちだけにしか語れない、そういう部分もあるんだろうなって、外野が言えない部分もあるんだろうなとか、なんか今に引きつけて読むと、でも引きつけて読めないくらい重い本だったんで、山に紹介できなくて紹介しなかったんですけど、ちょっとなんかね、難しかったのが、その、なんだろう、治安維持法とかでこう、 ね、その要は共産主義者とか弾圧されてるとこ、転校した人たちの話とかも書いてあって、全然ピンとこないんですよ、こういう名詞が。だからそれもあって、なんか、ちょっと紹介しづらいと思ってたんですけど、いい本でした。いい本っていうか、考えさせる、その記憶を伝承するって何だろうなっていう。っていう、めっちゃ暗い話してる。
この紹介のところに、その無念を多少って書いてあって、もうね、無念前提というか、すごい、この一個メタな、ね、戦争体験論というか、
そうなんですよね。
それ自体を残さねばって、ね、思ったっていうことでしょうね。
うん。で、これが、読む人どれくらいいるだろうとか、なんか、そういうか戦争を伝えなくてはいけませんってよく言いますけどね。いや、うん、もう結構今、曲がり角だと本当に思っていて。
そうですね。そ
う、うん、なんか、思いました。で、なんか、そうですね。なんか、今年は結構、そういう意味で言うと、個人的には、ある年から 50年なんですけど、今年って。ある年から50年なんですけど、ご存知ですか？
50年前というと、1972
年。
オイルショック？
オイルショック
？ 73？ あれ
?73 か。
72。え？あ、あ、オイルショックが、そっか。起きた、50年前にこう沖縄が返還された年なんですよ。だからすごい沖縄に関連する本とかもうちょっと読みたかったんですけど、なんかそういうのもあって、なんか改めて第二次大戦とかの話とか、あと私、ポッドキャストで、ちだ話してるんですけど、なんか朝日新聞のポッドキャストを聞くようになったんですけど、
うんうん、
そのきっかけが、その沖縄のその返還50周年を、なんか立法するっていう特集を、沖縄出身の記者の人がやっていて、それでなんか聞き始めたんですけど、なんかそういうのもあって、なんか結構沖縄のことを考えたりだとか、あと、それ、第二次大戦とか、まあ、ウクライナのこともあったりして、より戦争って身近に感じられる年だったと思うんですよね。うんうん、なんかそこら辺で、この本、よかったと簡単に言っては、それこそ分かりやすくない、感想、平たい感想になっちゃうんですが、あ、分からないんだなって分かったのがいいなっていうふうに思いますね。分かってたまるもんかっていうところがありましたね。ただこれはちょっと硬すぎるんで、なんかもっと、なんか、ファンシーにそういう感じを感じれるのは、茨城のり子さんの詩集を買って、
なんてやつ？
これはね、永遠の詩っていうシリーズの、かな、なんて調べたら出てくるんだろう。永遠の詩のシリーズの 2冊目、はい。茨城のり子さんは、この人大正の終わりに生まれて、まあ、それこそ、勉強してる間に、大戦が終わるっていう、私軍国少女だったな、みたいな。で、私が一番綺麗だった時っていう詩がね、有名なんですけど。
有名な詩ですよね。
ね、それとかを見て、ああ、この方ってそういう風なところで、いろいろ思うところがあってっていう、前半の詩は本当にそういう戦争体験の話を元に書いてるなっていうところがあるし、で、茨城さんの場合はその体験から、ま、韓国語を学んでいくっていうところに行ったりとか、
うん、
こう反省で、
うん、
なんかそこら辺もなんか面白くて、なんかこれの、この永遠の詩のシリーズだと、結構、なんか本、そのそれぞれの詩の解説とかも載ってるので、まあ、こういう体験があったからだろうって、その茨城さんの、ちょっと、人生とかも探りながら読めるんで、良いなっていうふうに。なんか感想が全部良いなってなっちゃうんですけど。
この人、なんかどれくらいの、大正？
はい、
まず。あ、すごい長生きされてる。
うん。でも結構旦那さん、早めってか、うん、に亡くされて、そこに関する 話とかもね、載ってますね。
うん、あ、あれ、この前な聞いたこと、多分エリチンから聞いたんだと思うんだけど。
私かな。
うん。
ということで、結構、あの、仕事以外だとこういうことを考えてるからダメなんですね。
いや、そういうこと考えられるね。
昨日あった人生を送ってますけど。そうですね。どうなんですかね、こう夏になると NHK とかね、テレビ番組でそういう終戦特集とかもやってますけど、うん、そういうのもいつまで続くんだろうなっていうのは結構。うん、
いや、なんか確かに、
ね、1回読んだ記事は、あの、80年とかでもう終わり、戦後80年とかで一旦そういうのを終わりにするみたいな記事も読んだことがあって、まあちょっと、うん、ちょっと知ってみてないあれですけど、いつまでこうね、続けられるのかなっていうか、まあもういいだろうとかなっちゃったりするだろうし、逆に言ったらもう戦争って言っても他の国の最近あった戦争、そんな昔のものじゃなくて、もっとね、違う形になっているし、
うん、
とか、もう考えさせられましたね。
確かにね、伝承しなきゃっていうモーメントは、しなきゃいけないことは意義は失われていないとしても、その他にも取り上げるべきことがあるみたいな、そのゼロサムの中の、あ、そのね、力関係とかあるだろうし、あとやっぱりあるなと思うのは、そのエリツィン最初に言ってくれたけど、やっぱり、ね、生の声が世代的に消えた後に、
うん、
やっぱりそのモーメントというか、その力強さが失われる、その伝えなきゃという力強さが失われるっていうのは、
うん、
まあ、当然起こるよねみたいなことがありますよね。そして、うん、昨日だけちょうどね、防衛費 GDP 比で 2% 防衛費
増したとか、やっぱり
あるし、まあ、もちろんそれを必要じゃないと僕はとても言えないけれども、あの、その国を守るという意味では、でもなんかそういうのがちょうどこう、なんていうか、こう一つが下がっていく一方でこっちが上がってきてみたいなのがあるよねみたいな、
うん、
その時代のどこかで時代の区切れというか変わり目が来るみたいな予感がさせられる年ではありました、
ね、そうですね。特に今年はね、結構近くで日本のいろいろ起きてるし、気、うん、な臭い年になっていると思うので、なんか来年をこんなのんびり語ってる場合ではない状態にもしかしたらなってるかもしれないし、それは怖がりすぎなのかもしれないし、なんか分からないな、うん、
でも意外とその僕らは逆におじいちゃんとかの世代から聞いてきた、ある種なんていうんですか、聞いてきたからこそなんかこう物語風というか、
うん、
あったんだってさっていうものが、なんか本当に始まるときにはしれっと始まるんじゃないかっていう感覚も今得ているような気がしますよね、うんうんうん、だってもうこんだけミサイルバンバン飛んでるし、うん、まあ、ウクライナの
話日常になっちゃってますもんね。
そう、なんかやだね、またミサイル飛んでるねぐらいの感じにはちょっとなっちゃってる気がしてて、
うん、
そう、
うん、ね、そうね、本当になんか挙手的に見たらこんなのね、もう我々のあれがうんぬん悩んでるのはちっちゃいことなんだろうなって思うんですけど、なんかね、最近戦争をどう終わらせるかみたいな本も読んだんですよ最近。あの、すごい、それはちょっと難しい。違う、それはね、あの、その本屋さん読書会の課題図書だったんですけど、それとか見ると、うん、戦争って終わるのめっちゃ面倒いんだなって思いました。
うんうんうん、
なんか、その、まあ、それを戦勝された理由は、もともとアフガニスタンとかのが撤退とかがあったかららしいんですけど、まあ今、ね、今、うん、ウクライナ戦争、ウクライナのあれがどうなるかわからないっていう意味で言うと、なんかすごいね、終わらせるの大変だなってわかる本で、なんかすごい絶望的な気持ちになる一方で、あの、うん、上の人たちって本当市民の命ってどう考えてるんだろうかって結構、うん、うーんって思わされる。なんかこっちの安田武さん今紹介した方は、まあその当事者って言っても下の方の当事者ですよね、うん、一兵卒で使われちゃう。でも上の方の当事者の力がある人たちって、いやー、もうどうこう見てんだなっていうのが結構私は身につまされる本だった。なんか結構売れてるらしいんですけど、
うん、
去年出た本、それもなんかうんって思いました、うん、はい、っていう読書をしていましたよ。
なんか仕事もヘビーな一方でやっぱり読書も結構ヘビー級なのかなっていう。なんだろう、
より暗いものを見て落ち着かせるみたいな。
違うんですよ。なんか私こうなんかお父さんが、お父が結構ね、あのそういうの話好きなんですよ。よくわかんないけど。
影響
受けて、そう、うちの父さんすごい、だから終戦特集とかめっちゃ全部録画して今年のこれは良かったよとか言ってくるんですけどどういうことだって感じですけど、それも多分なんか父は結構そういうメッカニックとしての戦艦とかも好きなんだけど、ある時にいやこれの背景どういうふうにね首脳陣が動いてかってこうでこうでっていうのなんか学んだ時に、あーなんかいろいろ勉強しなきゃなって思ったのかな。なるほどね。なんかすっごいめちゃくちゃ勉強して、
それは面白いかも、なんか複雑な、誰も正解を持ってない状況でいかにいい意思決定をしていくのかみたいな、
で空気だっていう話にねするわけですけどね、私チェイさんとかに言わせるとなんかなっていう、なんかやっぱ全部燃やしちゃったのすごいなって思いますけどね、日本ってね、こうその戦争の負けもう自宅するってなってからずっとね、あの霞が関は煙が上がってたっていう話とかあるじゃないですか、その公文書を消すために、だからなかなか検証がしづらいってところもね、日本の場合はあったりしてとか。
なるほど、
そんな風でね、どうなってたんでしょうか、わからないですけどね今や、はい、という暗い重めなんですけど皆さんはどうですか？
ニノ、ぜひお願いします。
期待。今日は日本対スペインの試合がある。
あ、ので、明け方ですね。
あ、そうです。
もう結果出てます。配信してる頃には結果はとっくの昔に出てるよみたいな。
いやー、なんでサッカー系が良かったんですけど、じゃん。全然違う方。これ見たことありますか？自分を変える方法っていう。
いや、
本で、
ないな、
見てことない。
あのアンジェラ・ダックワースっていう、あのグリッドっていう本出してる人が、はいはい、こいつは天才だって言ってるこう科学者が書いた本で、まあ要は行動科学の学者なんですよね、で、まあノーベル経済学賞取った行動経済学の父と言われるリチャード・セイラーとかがすげえって言ってる人らしくて、でなんかあ面白そうだなって思ったんですけど、これめちゃくちゃ面白くて、なんかまあ要は自分の怠け心とか先延ばしするのを、まあ、どう科学していい方向に乗っていくのかみたいな、
知りたいそれ、
で一番ちょっと今日話するの面白そうだ、なんかちょうどいいタイミングだなって思うものがあって
なんだ何ですか？
やる気を出す方法、ちょっとみんな知りたいですよね。
知りたい。
で、これにはフレッシュスタートが効くみたいな話をしてて。
フレッシュスタート。
皆さん、目標を立てたいときって、いつかなって聞きたいんですけど。
いつか？
なんか、年明けとか立てたくなるじゃないですか。
ああ、そうですね、うん。そういうもんだって思い込まされてます。
今変な声出た。まあいいや。そういう、その、月曜日とか、何かの始めって、結構その、人間的なんかこう、心を入れ替えて、目標を立てるらしいんですよ。
確かにね、去年はああだったけど、今年こそは、みたいなね。
そうそうそう。で、その時が一番モチベーションが高いらしいんですよね。いうので、その節目を、自分で作っていくと、なんかこうスタックしてる状況っていうのが、なんかちょっと切り替わってやる気が出るみたいな話。例えば引っ越したりとか、そうですよね。環境を変えるっていうのもそうなんですけど。っていうので、まあ、ちょっとその自分があまり調子良くないなと思ったら、なんかこう環境とか変えてみて、やるとやる気が起きるんじゃないかみたいな。
なんかすごい普通のアドバイスみたいになっちゃった。
そうね、もうちょいなんかあるかなって今まだ思ってる。
思いました？
うん。
嘘。いや僕的になんかこうなんとなくわかるけど、 節目を自分で作っていくっていうのがいいんだなっていうのがすごい学びだったっていう。
なだからあれですよね、だから年の初めとか年始とか決めないで、なんか月の終わりはそういう日とか、なんか自分で決めていくってことですよね。
もうそうだし、なんか例えばめっちゃ調子悪い時は旅行行ってちょっと環境変えてみるとかね。
今ね、エリツィンの顔がね、それもよく思うしっていう顔してるんだよね。
気分転換してくださいって意味かなってなっちゃいますよね。でもそれが科学的に見ると
そうそうそう
ちゃんとそうなんだよってことが言いたいのか、この本は。
そうなんか感覚的に、そうそうそう。言いたいのはそういうこと。
行動科学で見ると結局合ってんのよ、その感覚はってことですね。
うん。
私、僕はなんかさっきエリツィンが言ったような、そのあえて節目感を作って、フレッシュスタートに持っていくっていう、なんか示唆なのかなって思った。
あ、でもそうです、そうです。
うんうんうん。
でそれを意識ってとこもそうなんですけど、環境で節目を作る。
まあ確かに実際に何、ね、そうね、とか出かけるとか、その行動でその環境を作っていくみたいなことですかね。
あとこれも多分知ってるって言われるんですけど、あえて言うと、あのなんか怠ける、まあジム行きたくないなとか思うじゃないですか。
はいはい。
で。ジムにしか行かないとできないことをやるっていうのが一ついいみたいな話をしてて。
うんうん、ああ、なるほど。
なんかめちゃくちゃ自分にとってご褒美的な体験をジムでしかできないようにすることによって、報酬、ジム行くっていうことに対して報酬性が高まるので。
だからあれですか、ジムにはよくサウナとかついてるのかな。
あ、確かにそれもあるかもしれないですね。とか、もうジムに行かないとご飯食べないとか。
いや、それは死んじゃう。やめちゃうがいい。っていうのが科学的にも結構見慣れてるよっていうことなの。行動科学ってどういう感
じ？行動科学ってよくね、マーケティングに応用されたりしてますよね。
まあなんか結構面白いのが、アンジャーダックバースもそうなんですけど、あの、このケイティ・ミルクマンも、なんだっけ、あの、ウォートンのペンシルベニア大学の行動経済学の研究者のユニットがあって、そこに所属してるんですよね。で、なんか、ホワイトハウスとか、まあ、いろんなこう、結構、アメリカの、まあ、経済なり、社会なりを動かしてるような組織に、こうコンサルをしていて、
うん、
だから政策とかこういうふうにやった方が人を動かしますよみたいな、科学的な知見から、ね、
そう言われると怖さが一気に増しますね。
怖いって思うのか。
いやだからなんかそういうのを聞いてホワイトハウスとかはってしたらすごいな、さすがって感じですよね。なんかそういう視点で読んだらなんか、おうおう、こう思ってやってんのか思うかもしれない。うん、
なんか、ね、一時期その、あの、なんだっけ、行動経済学ブームとか起こって、あんまりね、うん、最近そういう本出てなかったけど、久しぶりに読んで、ちょっと、あ、やっぱこの分野面白いなと思った。
ニノさん的にはこう、やる気が出る感じになったんですかね、この本を読むことによって。
いやもういつでもやる気 100倍ですよ。
嘘です、これは嘘です。
いやいや本当、
顔がもうちょっと今嘘って書いてある。
やる気はあるよ。
やばいやばい、
やる気あります。
はい、
いう感じです。
はい、ありがとうございます。この方向からも来ないと思った。
見事に、はい、見事に来てない、大丈夫です。
ゆうさん、どんな本ですか？
お話はまだ続きますが、続きはまた次回。このポッドキャストへのお便りは概要欄のフォームからお寄せいただきます。どしどしお寄せください。